かし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
若々しいワーシップチームの弾けるような歌声、嬉しかったですね。元気が出ますね。本当にこの歌は英語と日本語で入り混じったのなので、ちょっと分かりにくいところもあったかなと思いますけれども、Lift him up っていうのは、この方を高く掲げよう。偉大な方だから、ますますもっともっと高く掲げて礼拝しようということですよね。そして偉大な Holy Name と最後は結ばれましたけれども、聖なるお名前、この方の聖なる御名をということですね。ありがとうございました。聖ファミリーの皆さん、おはようございます。そしてお帰りなさい。お帰りなさいといえば、今日入江さとみさんがお帰りです。ちょっとそこで渡しくださいますか。長らく療養しておられましたけど、元気になって帰ってございました。お帰りなさい。それこそ、はい、嬉しいですね。ここに、改めてこの尾上聖愛教会は私たち互いにとっての我が家なのだということをね、覚えたいと思います。これは皆さんお互いの実家です。お帰りなさいと言ってイエス様が迎えてくださるんですね。昨日も今日もいつまでも変わらないお方がお帰りと、天のお父さんの、まあ、膝元ですよね。ここで私たちはリフレッシュされます。過ぎた一週間を振り返っていろいろあったけども、でもめっぺん気を問い直していろんな失敗も過ちもありました。改めて許しをいただいて、そして心からの賛美の歌を一つ二つ三つとね、歌ううちに心は主に、いよいよ向いてきます。正直な祈りを捧げ、そして聖書の言葉から新しい力と希望をいただいて再出発する、新しい主の歩みに乗り出すというね、そういうところです。日曜日の朝ごとの礼拝はそういうところですよね。だからお帰りなさいで迎えられ、で最後はね、行ってらっしゃいで送り出されるんです。行ってらっしゃいとは私は言いませんけども、でも最後に牧師が両手を挙げて祝祷をするときにね、私のバックにイエス様がいらっしゃって、さあお前たちを使わすぞ、ね、行ってこいって行ってらっしゃいとね、行ってらっしゃるんですよ。それぞれの家庭に、職場に、学校に、地域社会に、私たちはそうやって使わされていくんですね。それが日曜日ごとに繰り返されて積み上げられていく、この聖なるリズム、7日に一遍のリズムね、それが私たちの祝福のリズムだと思います。さて今日はですね、そう、特別の意味を込めた礼拝でもあります。そう、宣教礼拝というふうに名付けましたけども、春の聖会では真崎牧人先生をお迎えして、みんなで、教会の原点、信仰の原点を見つめました。でそこで今日はですね、私もキリスト教会の働きの原点はどこにあるのかということをご一緒にそこに注目したいと思っています。宣教礼拝と名付けましたけれども、宣教、それなんですね。キリストの名を、それこそ偉大なホーリーネーム、聖なるお名前を高く掲げて地の果てまで告げ知らせようというね、これが、ご命令です。今日メッセージの題はこの喜んで王命に従おうと、そういう題をつけました。王命なんてね、めったに私は使わない言葉ですけれども、今日開く聖書の文脈、その背景を思うときに、これはやっぱり王様の命令だなって思いましたので、そうしました。王様の命令。 一般には、大宣教命令と言われる言葉です。キリストが弟子たちに託された至上命令、これが新約聖書最初の章、マタイの福音書の終わりがけに記されております。今日はそれを、テキストとして選び、そこからメッセージをさせていただこうと思っております。今お手元に開いているでしょうか。マタイ28章、そうですね、その18から20までなんですけれども、はい、ここ、そう、大宣教命令と一般に言われますけれども、英語では Great Commission、 大いなる委託というふうに訳すことができると思います。偉大な王様からの大いなる委託なのですね。どんな言葉だったのでしょう。18節からご覧ください。こんなふうに書かれています。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主イエスキリストが復活して弟子たちを残して天に昇ろうとする、その時に最後に残すべき言葉として語られたのがこれですね。偉大な王と私は言いましたけれども、イエス様はまさに王です。十字架につけられた時に罪状書きの札が掲げられましたけれども、そこにはユダヤ人の王と書いてありました。もちろんそれはあざけりを込めた札だったかもわかりませんけども、正真正銘の王だったのですね。やがてこの方がこの世界を治めるキング・オブ・キングス、王の王となられることは皆様お聞きですし、ご承知のことですね。偉大なる王なのです。賛美まれ、誤解され、十字架に釘付けにされましたけども、でも約束通り、予告通り墓を破って来られたこのお方、このお方こそは王であられ、最後に弟子たちを呼び集めて、お前たちにこのことを託す、いいかとね、この宣教命令をお与えになったのです。さてそこでですね、この内容を見ていきたいのですけれども、まずね、このお言葉は主ご自身の宣言から始まります。18節はまさにそうだと思います。イエスは近づいてきて弟子たちに向かってね、おっしゃったんです。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。まあ、なんてすごい宣言でしょう。天上天下、この大宇宙のすべての権威です。天においても地においてもですよ。一切の権威が天の父なる神から私に与えられているんだという主張ですね。いずれ王の王として全世界を治め、崇められるお方にふさわしい宣言だと思います。その王からの委託が19節から20節にかけてですね。さあ、それでは19、20、皆さんご一緒に声を合わせてお手元の聖書を見てくださいますか。それゆえからどうぞ。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。よろしいでしょうか。それゆえあなた方は行けと、あらゆる国の人々を弟子とせよと、ね、そしてバプテスマ、すなわち洗礼を授けよ、命じておいたすべてを守るように教えよ、これが王様方の委託です。 あらゆる国とイエス様もおっしゃいました。すごいですね。アジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、南米、北米、広い海に浮かぶあらゆる島々、そこに住む人々、あらゆる国の人々とおっしゃったんですね。そこで出会う人々に私のことを伝えて、良き訪れ、福音、救いの道を解けとね。そして彼らを弟子とするのだ。バフテスマを授けよう、洗礼を授けよう。そして私が命じておいたことをことごとく実行するように教えるのだというね。これが応命です。委託された応命です。そしてそれに続いて最後の言葉は、そうですね、保証の言葉と言ったらいいのだと私は思います。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。どんな困難があろうともくじけてはならない。私がお前たちと一緒だ。目には見えなくともいつもいつも世の終わりまで、そしてあなたを必ずサポートするから、面倒見るから心配するなという王様の保証ですね。この言葉を自分の背中にいつも聞く人は幸いです。大丈夫、諦めそうになるときに、くじけてしまいそうになるときに何度もあるのですけども、でもその都度大丈夫。そしてこのイエス様の大宣教命令、今マタイから読みましたけども、ルカにある大宣教命令、またヨハネに、マルコにと、それぞれの別の言葉での宣教命令があるんですけども、ずっと読んでいってですね、気がつく一つのことは、そのスケールの大きさです。ここでも、あらゆる国って出てまいりました。マルコの福音書の命令では、全世界に出ていけとあります。また、ルカが記録した、使徒の働き一章の言葉では、地の果てまでということも出てきます。イエス様はどんな広い、その、スケールでもって、世界的な活動をされたのかって見ますとね、どうも見当たらないんですよ。イエス様のこの外国生活ってどれだけあったんだろうかと思うとね、まず赤ん坊の時に一回ありました。それはこの幼子イエス様の命を狙う王がいたからですね。その難を逃れるために何年間かわかりませんけれども、エジプトに亡命されたことがありましたけれども、でもすぐにイスラエルに帰ってきます。それ以降はほとんどイスラエルです。ちょこっと外に出たことはあるにはあるけれどもね、大方日本よりも狭いイスラエルに、まあ、限定された行動ですよね。で、そんなイエス様がここで全世界、あらゆる国の人々、地の果てまでとおっしゃるんですね。どこからそういう広い世界観が生まれたんだろうかと思うんですけど、それはね、もちろんご自分のいかなるお方かということを自覚していらっしゃったのですよ。天地の作り主の一人息子です。広い地球、私たちにはそう思いますけれども、ちっぽけなもんですよね。ごま粒ほどのものです。でも、そこをお作りになったお方、天の父とその一人子イエス様、その一人子の方のイエス様なのです。そして、このイエス様は、そう、ここで成し遂げる、これから遂げようとしていることを思うときに、この王様のすでに成した事業、そしてこれから成そうとしている事業のその奥行きを考えるときに、すべての人、この地上に作られたすべての人にそれは届けられねばならない、その思いがあったからですね。ですからきっとイエス様は地上でいろんな働きをなさ、お教えなさり、人々を癒しなさる活動の中でもね、絶えずあらゆる人々をまぶたに浮かべておられ、そしてここにいらっしゃる皆さんのことも私のこともすでに永遠の目を持って見ておられ、全世界を抱きかかえて夜は眠りにつかれたのではないかと、そんなふうに思うほどです。このスケールの大きさ、そうです、この王様の成し遂げる事業は全人類に祝福をもたらす偉大なものだったからですね。そこで、この王なるお方の遂げられた偉業、偉大な御業をもう一遍確認したいと思います。 お手元のアウトライン B のポイントです。そのまず第一は天国への架け橋を完成されたということですね。天国への架け橋を完成されたお方です。私たちの世界は暗闇の世界ではないでしょうか。 LED の新しい照明でもう美しく美しくどこもかしくも夜は飾られるようになりましたけども、でも私たちの世の中そのものは天地の作り主を無視して背を向けて生きる生き方ですね。そうやって生きている限り向かっている先は光ではなくて闇だと思います。滅びです。裁きの深い谷底です。ここから清らかな光の天の世界に移されたいと思うならどうしても架け橋が必要です。科学は、日進月歩で新しい発明がもう毎日のようにどんどんなされていきますけれども、世の中それで良くなっているんですかっていう時に決して決して良くなっているとはどうしても思えない節がいっぱいですね。作り主を無視して我が道を行く人間の世界はやはり滅びと裁きを目指しているのではないでしょうか。そういう世界にイエス・キリストは降りてきてくれたのです。33年間の曇りなき生涯、そしてその終わりの十字架、清い生涯、それに控えてあの無ごたらしい十字架の処刑、あれは何だったのか、何という矛盾、その謎を解く言葉の一つが十字架上の叫びに現れていますね。ヨハネが記したイエス・キリストの十字架上の最後の叫び、それが何であったか皆さんご存知ですか。何で叫ばれたんでしょう。それはそう、完了したという言葉だったんですね。完了した。新共同訳聖書では成し遂げられたというふうに訳されています。古い訳ではね、口語訳聖書では全てが終わったというふうに訳してありました。ある新興宗教の方がこの聖書を読みまして、なんだキリストは最後は全てが終わった、これで何もかもおしまいだと言って死んだんじゃないか、そんな人をあなた方は信じているんですかとね、そういうふうに言いましたけども、もう自分がやろうとしたこと結局は失敗だった、何もかもこれでおしまいだってね、泣き言を言ったように受け取ったんでしょう。でもそうではないです。完了した、成し遂げられた、このために私はこの世に降りてきたのだ、今それをついにやり遂げたぞってね、そういう勝利の雄たけびだったんですよね。完了した。何が完了したんですか。贖いです。キリスト教用語の一つですが、贖い、身代わりの死なのです。身代わりに死んで救いの道を切り開くという事業ですね。ペテロによりますと、正しい方が悪い人々の身代わりになられたのですとこうあります。罪のない方キリストが悪い人々私たちお互いです。神に背を向けた私たちの身代わりになられたのです。それをもってこの身代わりをありがとうと感謝する者に対してはね、罪の許しが提供される、罪は許されるのです。そして作り主と和解できるのです。あなたの反抗、あなたの冷たい無視、それはなかったことにしてあげよう。あなたの犯した数々の罪、過ち、全部なかったことに、帳消しにしてやろう。罪は許され、和解が実現するんですね。そして永遠の命が授かります。これが贖いです。これが救いです。今日ここに集っていらっしゃる方々で、このキリストの死がそういう意味だったのだとね、信じて受け止めていらっしゃる方々、喜びましょう。すでに和解がなされ、すべて、すでに許しが差し出され、永遠の命があなたのものとなっているからですね。こんな風にして、私に代わって天の裁きを受けてくださった。なんというこれは大きな愛でしょうか。こうしてイエス様ご自身が まあ、天国への架け橋になられたのですよね。ですから、イエス様はこのことを先取りしておっしゃってます。ヨハネの14章で、私が道です。真理です。命です。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。私が道です。英語では、I am the way。I am a way と言ったならば、あ、一つの道。いろいろ道ありますよね。私もその一つですよってことになりますけども。I am the way というときに、私こそが道であるというね。そういう響きを持っているのですね。もしも、この天に向かう架け橋が、イエス様以外にもあるのならば、半分はそっちに譲ってもいいでしょうね。じゃああんたは西半球の方ね、私は東半球ね。ってね、分けて、それぞれ頑張ったらいいんだと思うんですけども。しかしもし、一つしかないならば、この道を伝えねば。イエス様はおっしゃいました。私を通してでなければ、誰一人父の身元、つまり天の父の身元、天国に来ることはありませんと、はっきりおっしゃるのです。それならば、このただ一つの道を、私たちは心を込めてしっかりと知らずにいる人々に伝えなくてはなりません。これはなんと厳粛なことでしょう。天国への架け橋。この王は自らの命を犠牲にしてその橋となられました。そして第二に、この方の偉業のもう一つはですね、人としての生き方を身をもって示されたということですね。生き方です。歩み方と言ってもいいですね。まあ、カニの横歩きの話がありますけれどもね。生まれつきカニは横に歩くもんです。それがカニなんです。ところが、お母さんがに、子ガニを見て叱ったそうです。何ですか、みっともない、その歩き方。ちゃんとまっすぐに歩きなさい、まっすぐ。前向いて。お母さんそういうんだったら見せてよ、やってみせて。こう歩くんですよって言ってね、シャカシャカシャカシャカって、やっぱり横歩きだったって言うんですけれども、私たちは子供に向かって、こうするのよ、あんた何回言ったらわかるのとかですね、もう少し人に親切にとかね、決して悪口なんか言っちゃいけないのとかね、いろいろ言うんですけれども、じゃあお母さん、お父さんやってみせてよってね、生活をさらけ出したらば、同じじゃないということになってしまう。私たちは生まれながらの罪人なんですね。教えでもって、単なる教えでもって、人を変えることができないし、自分自身もなかなか変えることができないのですね。そういう、この世にイエス様を降りてきてくださって、いかに生きるかということを身をもって、手本を持って教えてくださったんですね。ここにその違いがあります。ヨハネの13章にイエス様が地上で過ごされた十字架前の最後の日のことが書いてありますけれども、どんな文章で始まるかと言いますとですね、ヨハネの13章はですね、この言葉です。さて、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。世を去って父の身元に行くべき時、つまりこの地上の人生を終えて、天の父のもとに帰る。その時がいよいよ来たぞと、それを自覚されたので、イエス様はね、世にいる自分のものを愛されたイエスは、弟子たちのことでしょう。弟子たちを愛されたイエス様は、その愛を残るところなく示されたとあります。で、どんな風にして示されたのかなと思ってずっと読んでいきますと、皆さんご承知のあの記事です。アウトラインのイラストにも載せました。弟子たちの足を洗うという、このことですね。弟子たちはびっくりしました。先生、何をなさるんですか？滅相もない。もったいない。でも、いいから、こっちよこせ。と言って、誰から始めたかわかりませんけども、ピリポ、トマス。一人一人の弟子の足を、用意した洗面器でしょうか、たらいでしょうか、その水の中に引き入れて、そしてキュッキュッと指の間の汗と埃にまみれたその汚れを洗い落として、 そして腰からぶら下げたタオルで拭いてやるのですね。弟子たちは本当にあっけに捉えていたわけですけれども、ペテロなんかどうぞ先生とんでもないことです、どんなことしないでくださいと足を引っ込めるんですけども、いいからさせろペテロと、みんなの足を洗ってくれはったんですね。なんという謙遜、あべこべじゃないですか。そうです、あべこべのことをイエス様はなさるんですね。そして最後におもむろにご自分の手をタオルで拭いて、弟子たちの方を向いて、お前たちの師である私がお前たちの足を洗ったならば、お前たちも同じようにお互いに足を洗い合うのだ、いいかって、そうお教えになるんですね。これはほんの一つの例だと思いますけど、イエス様は生涯通して私たちのいつも手本でやられたんですね。イエス様の取る行動のすべて手本でないところを見ることが、どっか見つけることができるのかどうかと思うほどに。そしてこのようにしてイエス様はご自分の手本を持って命じる前にまずこのようにと見本を見せる。ですから私なんか一番納得のいく生き方だと思いますね。こんな素晴らしいイエス様の教えと行動、ずっと4つの福音書で読むときにそういう感動がいつもあるわけですね。こういう生き方を教える教え方、世の中の教え方と違います。ですからこのお方のことを広めないでおられません。イエス様は洗礼を授けようとおっしゃった後で何とおっしゃったかというと、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいとおっしゃいます。謙遜ということについてもそうです。思いやりということについてもそうです。イエス様はこの足を洗った後で弟子たちの顔を見つめながら、あなた方に新しい戒めを与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、そのようにとおっしゃったんですね。私がいつも日頃口酸っぱく言ってるようにでなくて、私があなた方を愛したように身をもって手本を示したように、そのようにあなた方も互いに。ですから弟子たちにとっては納得です。あなた方に命じておいたすべてのことを守るように体を教えなさい、これが委託された命令の次の部分ですね。そしてこの王の偉業の第三はですね、これです。その使命を果たすための原動力を備えられたということです。使命を果たすための、原動力です。イエス様行き届いた方ですね。弟子たちがこれから出て行って伝えるんですけども、行った先行った先でみんなにすんなり受け入れてもらえるわけではない、分かってたんですね。からかわれたり、冷たく無視されたり、あからさまに反対されたり、ひどい目に遭うことも。私たちもイエス様のことを明かしするときに、伝えるときにからかわれたり、冷たく無視されたり、ね、それこそあからさまに反対されたりあるんですよね。でもそんなときにそれにめげない力が必要です。そのめげない力を私はもう用意しているぞとおっしゃいます。それが聖霊の力です。ですからこれをしっかりとあなた方は受けるんだとね、おっしゃいます。聖霊があなた方に臨まれるときに、あなた方は力を受けます。そして地の果てまで私の証人となりますとおっしゃいました。この力が約束され備えられ、そしてイエス様は約束通りにですね、待ち望む弟子たちに天から注いでくださいました。私たちも同じ信仰によってそれを受け取ることができます。私たちは諦めやすい、くじけやすいもの、諦めず愛し続け、祈り続け、そして伝え続けるには力がいります。その力をくださるのが聖霊。この原動力を備えてくださった主に感謝したいと思います。そこでですね、最後に、ではこの王命、王様の命令を 委託された私たちはどういう人間なのか、もう一遍見たいと思います。そしてどうあるべきかということを見たいと思います。これが次のポイントですね。委託された私たち、まず第一に覚えたいのは、私たちは優等生はいないということです。今開いているマタイの28章読み始めた部分16節でした。何て書いてあったかもう一遍見てみましょう。イエス様があの厳かな命令を発するその相手ですね、16節見ますと、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑ったと書いてあります。イエス様の大宣教命令を受け取るために山に登った者たちの姿ですけれども、見てください。まず11人の弟子たちと書いてありますね。あれ12人じゃなかったんですか、ね、1人欠けてますね。そうです。3年間寝起きを共にしてイエス様の薫陶を受けたにもかかわらず、1人は裏切って脱落していってしまったんですね。厳しい現実です。そしてさらにこの山に登ってイエス様にお会いするんですけれども、ある者は疑ったって書いてあります。不思議なことですけれどもね、私たちは、まあ昔の人は単純で復活とか信じられたんだね、でも今私たちはね、って言うんですけれども、昔も今も変わらないんですよ。このイエス様の十字架復活の前後のことをずっと読んでみますと、一つのことに気がつきます。特に復活の場面でですね、女の弟子たちが先にイエス様に出会って、そして大急ぎで取って返してですね、男の弟子たちにみんな聞いて聞いて、イエス様復活されたのよ、生きていらっしゃるのよ、私出会ったのって言うんですけど、お前たち何を寝ぼけたこと言ってるんだ、そんなことありっこないじゃないかと言ってね、信じようとしなかったって書いてありますね。それも一度ならず1回2回3回女たちのことを、彼らはね、たわごと言ってるというふうにね、言ってたと書いてあります。信じようとしなかったと書いてあります。で、実際イエス様が彼らに目の前に現れてもね、こう信じきれないでいるわけですよ。だからイエス様、何か食べるものはないかと思わずおっしゃったんですね。焼き魚を取り上げて、むしゃむしゃと目の前でお食べになって、私はちゃんと手足あるよってね、幽霊とは違うよ。さあ疑うんだったら触ってみろと言って手を差し出されるんですね。傷跡に触れとね。信じられないでいる弟子たち、その弟子たちにイエス様は何遍も何遍も現れて、ほら私は正真正銘の復活体でここにいる、触ってみろ。こうして迎えたこの最後の命令をいただくこの場においても、17節、イエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかし礼拝しながらもある者は疑ったって言うんですね。12弟子に、いやその11人の弟子たち、マナ弟子においてそうなのです。私たちはなおさらではないかと思います。そうです、私たちも考えてみれば、さまざまな弱さ今も抱えております。ここにいる私たちも似たようなものではないでしょうか。自己保身のためについつい嘘を言ってしまったり、煮いきれない態度でもって人を失望させたり、そんな自分であることを私も自覚します。でもそんな私たちをもイエス様を捨てないで諦めないで用いようとなさるということをここで思いたいの、ここに覚えておきたいんですね。イエス様は忍耐深い愛情深い王様です。さて今大切なそんなことを分かった上でのことですけれども、そうしたことを認めた上でのことですけれども、こんな私たちをイエス様使おうとされるならば、私たちはどうあるべきか。それは第二ポイントの証人としての自覚です。証人、あなた方は私の証人となるとイエス様もおっしゃいましたけれども、証人というのは証言をするのが務めです。証人として裁判所に呼ばれているのに黙っていたならば、要はなしませんね。確かに、私は見たんです。はい、こういう言葉を聞きました。こうでしたとね、 自分の見たまま、聞いたまま、体験したままを正直に話す。それが証人。そしてイエス・キリストに出会ったならば、必ずそこに起こった何らかの変化が自分の人生に訪れている。そして以前の、例えば嘘つきが正直な人間に変えられました。以前の傲慢な人間が自分の過ちを比較的素直に認めるようになりましたとかですね、ビフォーとアフターがあるんですね。そのビフォーとアフターを自分の場合はこうでしたと告げることができるようにならねばなりません。そしてその変化が人々の心を打つんですね。私の変化を見た父親は心を開いてくれました。そしてキリストを信じて変えられた姿を見て母も心を開いてきました。傲慢な高校生の私でした。砕かれていくらか謙遜になりました。また酒飲みで暴れん坊の父親でした。でもキリストに出会っておとなしく優しい父になりました。その変化がですね、そのかつてを知っている者にとっては大きなインパクトになります。証人としての自覚を持って私たちは伝えましょう。ルカの8章39節の言葉をこう一つ引用しました。一緒に読んでみてくれますか。家に帰ってという言葉ですけれども、どうぞ。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。誰に向かってイエス様これをおっしゃったのかなっていうとね、ついさっきまで気が狂ってた男です。ガダラ地方に住んでいたこの男、たくさんの悪霊に取り憑かれて自分でどうしようもなかったんですね。石ころを取り上げて自分の身を傷つける本当に痛々しい生活でした。もう一緒に暮らすことができないので、墓場に住み着いていたと書いてあります。ゾッとしますけども。そして夜一人で大きな声を、上げて叫び回る、そういう男だったんですね。でもそういうところにイエス様はやってきてくれて、問題の正体を見抜いて、その悪霊どもをすべて追い散らしてくれたんですね。彼は正気に戻ります。イエス様の前にひざまずくと、どうぞどうぞお供させてくださいと申してるんですけども、イエス様はこうおっしゃいました。お供したいか、まあ、それはそれでいいことだけども、でもむしろあなたは家にお帰り、家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。彼には家族がおったんですね。お父さんお母さんが言いました。しかし彼の家に肩身の狭い思いをして縮こまって暮らしてたんです。彼らのところにさあ帰って行って、あなたの身に起こったことを知らせてあげるがよい、喜ばせてあげなさい、安心させてあげなさい。自分の身に起こったことを話して聞かせる、これが証です。証をする人が証人です。これは改めて、そう、私たちキリストに出会った全ての人の特権であり務めであると思いますね。ペテロは後にこう言いました。手紙を書いて、その手紙の中で、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。これいい言葉ですね。一緒に言ってみましょう。どうぞ。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。重い病気になって入院する、そしてもしかしたらばこれで自分が最後の時を迎えるかなというような自覚を持つ時にも、でも自分の心の中にあるイエス・キリストのお言葉を思い起こして心を休んでいる、そんなところに友達が見舞いに来る、大変だなと言われて、ありがとう、心配してくれて、でもね、心は平安だよ、安らぎがあるんだ。へえ、どうして、かなり悪いと聞いて心配してるんだけども、僕の今キリストのこの言葉があるんだよ、私の平安を与える、私の平安を与えるってね、あの言葉。そういえばお前キリスト信者だったな、うん、33歳の時からね、とかね、まあそんなふうなやりとり、うちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意してあげなさい。その希望の訳を自分なりの言葉で話す用意をしておきなさいとね、 言っているわけですよ。皆さんお互いこの自分もキリストの証人なんだという自覚ありますか、ね、どんなふうに身近な人にこれまで証しをしてこられましたか。あなたの希望のわけを教えてよってね、尋ねてくる人にどう答えていらっしゃいますか。何年も前に正木茂先生が伝道セミナーをしてくださって、その講演を本にまとめたものがありますね。あ、そうそう、ここにありますけども、そう、福音に生かされて、うん、この言葉、この本をもう一遍ぜひ皆さんお読みいただきたいと思います。イエス・キリストを証しするその特権、一人一人に与えられ、これは私たちクリスチャンみんなの特権なのだということ。ここにはどんな風にして証してきたか、いろんな人の実例も出てきます。金魚救い伝道というね、ゆるいぐらい伝道法も紹介されていますけれども、私たちは一人一人が証人なのです。自分のビフォーとアフターを、語るべきなのです。語る特権があるのですね。その用意をしていなさい。これが二つ目。そして三つ目ですね。一番の宣伝力は何なんだろうか、上手な説明っていうのもあるかもわかりませんけども、もう一つはですね、一番の宣伝力はやっぱり内なる喜びなんだろうなと思います。キリストに出会ったもの、キリストと日ごとに祈りの中で、顔を合わせているもの、聖書の言葉でもって何がしかの励ましをいただきながら一日をスタートし、あるいは一日を終わらせるという習慣のついているものには、いつも心には喜びがあるのです。いや、その聖なる習慣、時々サボってしまう時があったとしても、その時はその時でごめんなさいとやり直して、いつもイエス様の方に向き直っているものにはね、そこには許された喜び、いつも一緒だよという、その約束から来る安心があります。そしてこの安らぎと喜びが私たちの証に力を添えてくれると思うんですね。見てください、さっきのペテロが書いた手紙の中にこんな言葉が出てきます。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれど愛しており、今見てはいないけれど信じており、言葉には尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。ペテロが書いたこの手紙の読者、受け取り人は一度もキリストに出会ったことがない、つまりこの肉体を持ったイエス・キリスト、直に会ったことがない人たちでした。彼らに向けたこの言葉はまた私たちへの言葉としてぴったりきます。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけども、この肉眼で見たことありません、けども愛しており、けども信じており、そして言葉には尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。境に満ちた喜び、いいですね、この言葉。その喜びがあるならば、その喜びがあるならば、私たちの語る言葉にそう説得力がつくのですよ。さあ、それではよろしいでしょうか。改めて偉大な王なるイエス様からの託されたこの王名を心に刻んで、ならばその王名を大事にして、託されたこの委託された私たちの使命ミッションを感謝して、それに励んでいきたいと思うのです。今週早速ですね、この週、皆さんの祈りの中にあるあの人、この人、ぜひ、あなたのビフォーアフター聞かせてあげてください。また、尋ねたときに、うん、こういうわけなんだよ、こういうわけなのよ、と、聖書の言葉の一句でも引きながら、伝えてあげてください。そのようにして、喜んで王名に従う、尾上聖教会の群れではなりたいと思います。それでは皆さん、どうぞ、その場に、静かに、立てる方を立ちくださいまして、祈りを合わせていきたいと思います。今しばし 今日聞いた御言葉の中で特に心に響いた一句を胸に刻みましょう。もう一遍読み直し、噛みしめて、そこに湧いてくる自分の祈りを捧げたいと思います。主イエス様、あなたをたたえます。偉大なる王なるイエス様、あなたがいかなるお方かをわきまえ知らず、あなたを誤解して生きていた私たち、でもあなたは忍んでくださり、出会ってくださり、生まれ変わらせてくださいました。またイエス様に付き従って歩んだ日々を振り返っても、あの最初の弟子たちと同じように何度もあなたを失望させた情けない、そんな失敗の多い優等生ではない私たちであることも自覚します。でもなおあなたは忍んで愛して期待をかけて、必要な力は私が備えるから立ち上がれと聖霊を注いでくださる方ですから感謝します。イエス様、あなたの証人であらせてください。あり続けさせてください。大きなことはできませんけど、でも確かにあなたと出会って生活のあの面が、またこの点が変えられました。変えてくださったあなたを称えます。あなたのことを誇ります。忍耐強く一生かけて私を育ててくださるあなたを称えます。あなたのことを誇ります。どうぞ知らずにいるあの人に伝える力を、勇気を、知恵を与えてください。今朝もう一度聖霊の満たしをお願いいたします。すでに心に住んでいてくださる清い霊、聖霊様がどうぞうちを満たしてくださいまして、一人一人を力づけてください。愛する友のために、家族親族のために、もう一遍気を取り直して祈りを捧げ、期待を持ってあなたのことを証しし続ける力をお恵みくださいますようにお願いいたします。きっとあなたはそうしてくださいます。期待いたします。尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 続いて皆さん、もう一言お祈りしたいのです。どうぞ心を合わせてください。江田教会のために祈ります。大使長に新しい教会を生み出せとあなたに促されて準備を重ねてきました。いよいよ向こう5年間の計画案をまとめる段に至っております。練り上げておりますから、どうぞ主よ、良い知恵を、悟りを、企画する力をくださいまして、本当にふさわしい基本計画を仕上げることができるように、よろしくお願いします。また同時に、この教会の先を思うときに、どうぞふさわしい後継者を、あなたが最もふさわしい形で備えてくださること、期待いたします。そこに向かって、教会一同を整えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。最後に祈りましたこの二つのことについて、どうぞ皆さんも、一斉に心得て結構です。ほんの一言でもいいですから、今お祈りください。ハレルヤ。ありがとうございます。あなたがそのようにして、見ていたしてください。イエス様、本当に、得た教会をふさわしい形で、出発させてください。ありがとうございます。ありがとうございます。イサクの道、リーダーたちへの道、全部備えて与えてくださるとお願いします。イエス様の皆によってお願いいたします。ハレルヤ。イエス様の皆によってお願いいたします。ありがとうございます。イエス様に感謝します。私たちの祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。